時刻は10時29分になりました。 JR 西宮駅前にあります桜 FM のスタジオから上田夏子が生放送でお届けしております。さあ本日はあまりにも豪華なゲストにお越しいただいております。かなりドキドキしてるんですけれども、幻冬舎ルネッサンスより出版されました日本一のサクセスドリームで有名な株式会社日本サクドリーの井上照美社長です。どうようこそお越しいただきました。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今日はね、なっちゃんの新春番組第1弾ということで、
はい、
フィリピンの暑いところにいたんですけどもね、これは飛んでいかなあかんということで、35度の僻地から、急遽飛んできましたので、体調はボロボロとなってるんですけどもね。
ありがとうございます。
まあ、こういう体調がボロボロとなってる時は、どういうふうに言うかご存知ですか？
体調が悪いですって言ったらダメなんですか？
ダメなんですよ。というのはね、こういう時はね、朝から絶好調言うんですよね。
あ、もう今日は
完璧、朝から絶好調、
絶好調
というのはね、よく奥さんとか周りの人に体調が悪いとか、腰が痛いとか、うだうだ言うてる人おるんですけどもね、奥さんとか周りの人は医者ではありませんので、何度言うても治りません。心配するだけやね、だからそういう時はもう朝から絶好調と言うとけば、不思議に本当に絶好調になるんよ。ただ気付けなあかんのは、医者に行ってそれは言うたらダメよ。
そうですよね、
内心来たんやいう話になるんでね。
もう帰ってくださいって言われますもんね。
だからそういう考え方一つ、それを習慣づけたら、結構僕みたいに明るい人生を送れと思いますんでね。
そうですね、社長といるととっても明るくハッピーになるんですけど、あまりにも大物すぎてなんかこう緊張してたんですけれども、なんか数回お会いしてとても距離感を近く感じられるんですね。なんかこう大物だとすごい気軽に話せないんじゃないかと思ったりしてたんですけれども、かなりフランクに社長は話してくださるんですね。
そうですよというかそれ以前に大物ではありませんのでね、
何でしたっけ、
いえ、ものすごい人です
もう大物ではなくて枠を超えている、
ものすごい人です、ね、
ものすごい人なんですよ、皆さん。
これは笑いの場所ですよ、そういう件ように
いやいやいや、じゃあ、ですね、ちょっと井上照美社長をご紹介させていただきます。20年にわたり世界初のペストコントロールレンタル事業を通じて、全国に約250社の代理店企業と約2000人の門下生を育てられ、先進国の国家衛星を目指し21世紀の衝動を伝授されていらっしゃいます。現在はアジア4カ国を含め国内上場会社をも門下生として育成されていらっしゃいます。で、特に有名なのが納税額でいらっしゃいまして、443というキーワードですね、社長。
そうですね、
はい、
この443ということを、数字をね、聞き慣れない人がいると思いますけども、例えばゴルゴ13や007のようにね、私のコードネームは443と、勝手に言うとるわけですね、その443とはね、分かりやすく言えば、日本の企業数、会社ですね、それが約400万社あるわけです。ということは約400万人の社長もいるということですね、その中で、資産とか株券などを除いた、純粋個人年収ね、それが1億円を超す社長は443人であり、まあ、簡単に言えば社長1万人に1人の社長という意味です。まあ、参考までに女性はね、1人だけで、マクドナルドの社長かな、ただ一人だけです。
そうなんですか、443人もいて、
それをちょっとエゴで言うてるのではなくてね、要は何が言いたいんですかといえば、要はさっきおっしゃったように納税を言うとるわけですね、私の本を読まれた方は分かると思いますけども、無一文6畳一間からこの443まで、たどり着いております。ということは、私はごく普通に一生懸命働いてるだけで、その納税が福祉や、道路とかね、社会貢献になってるわけですね、それが嬉しいんですよ。まあ、会社としても当然社会貢献は、してますけどもね、だから、賢い社長さんから言えば、あいつは下手な社長だでと、個人収入にせずに会社の収入にしときゃ、税金なんか 30% 以下のに あいつは、50%、60% の個人収入の税金を払ってバカな男だという経営者の方もいらっしゃると思います、ただ私はこの納税で、やはり、福祉や、社会貢献できているのが嬉しい男なんですね、まあ、田舎者の男ということです、ちょっと、目線が違いますよね、
はい、誰かのためになっているということが嬉しい、
はい、
あの以前ね、サクドリーさんの迎賓館、はい、それから博識館もね行かせていただいたんですけれども、そこもあの博識館なんかはあの一般の方にも公開されていましたよね、今まで
一般開放してます ね、
いやそれもなんかもう今まで行かれたことない方ぜひ行っていただきたいんですけれども、もう本当にすごいですね、あそこの昆虫とかびっくりするようなものがたくさんいて、
表現が難しいでしょうね、
はい、
ストレートでも言えないし、
そうですね、
難しいとこですね、
難しいとこですけれども、とにかくね皆さん一回行っていただきたい、そういうところもあの一般公開されているということで、はい、ね、ということですけれども、さあ今日ねお越しいただいたのはいろいろわけありまして、あの先日社長にね、はい、インタビューさせていただいたわけですよね、で、そしてそのインタビューが4月からのパンフレットにドドーンと出ている、
あ、立派なもんできましたね、
出来上がりましたね、これサイズ的にはそうですね、 B4 サイズ倍ぐらいのものがあるんですけど、 B4 サイズ、はい、
まあ、ここまでいけばね、
すごい大きい、
番組表というよりも一つの冊子になってしまいますんでね、
そうですね、
だからその辺の中途半端な自己啓発本を買われるより、これを、手にされた方がためになると思いますよ、
そうですね、あのもうこの B4 サイズこの記事を読ませてもらうだけで社長のことも分かりますし、これからの生き方どうしていいかちょっと迷っていらっしゃる方、それから商売されてる方もね、あ、
そうですね、
そういうことだったんだっていうことでね、分かることがもう宝物がいっぱいこの中に入っているんでね、ぜひ皆さん取っていただきたいなと思うんですけれどもね、あのその時インタビューはクルスさん、それから市山さんと3人姉妹ということでね、
姉妹でね、
なぜか姉妹ということになりまして、
しときましょうね、
しときましょう、はい、はい、で行かせていただいたんですけれども、はい、ね、で、その中で私いろいろ社長とやり取りありまして、光栄なことに弟子入りさせていただいたんですよね、
そうですね女性の弟子第一号とね、わけのわからんことを言ってしまったんだけどね、普通はね、はい、こういう関係を世間で言えば友達と言ってしまうんやね、
は
い、私はなっちゃんと友達ですよとか、これねいやらしい言葉なんよ、
あ、そうなんですか、
うん、僕の持論なんですけども、はい、男と女の間でね、はい、友達関係はないと、はい、いうのが僕の考え方です、すべて下心があるかとかね、
はい、
まあ、恋が実らなかった秘伝の結果であるとか、何がしかあると思うんですね、
だから
あえて友達という言葉を使いたくありませんので、やはり師弟関係ということで、
はい、
まあ、これは何を言いたいかといえばちょっと話長くなってしまうんですけどもね、
お願いします、
あのインタビューにもありますようにね、はい、皆さんは常識というものを上中下で言えば、はい、上やと思ってるわけですね、
あ、常識が上、
うん、学校でも習うとか、はい、親にも教えられるとか、はい、常識を教えられますね、はい、それは上中下の上と思われとんです、
思ってます、
違います、
違います、
それは 常識というのは中なんですね、その中に当然固定観念とかいろんなもんありますけどもね、それでその常識より、下の非常識の方が、はい、下心となるわけやね、絵で描いてみたら分かるんやけども、はい、女性に対してああだこうだ、うん、これは下心ですね、私はその常識とか固定観念を上突き破ったんですよ、インタビューにありましたようにね、
はい、
だから私が対女性に対する関係は上心になるんです、
上心、
はい、下心に対して上心、
なかなか聞いたことないキーワードですね、
勝手に私が作ったんですけどもね、
そういうキーワード作るの上手ですね、
好きですね、だから、友達という、はい、ネームではなく、やはり、師弟関係と、はい、いうことで、お弟子さんと、いう言葉が一番いいかなと勝手に気に入ったんですけどね、
いやありがとうございます、弟子として何をしていいかまだわからないんですけども、はい、よろしくお願いします、はいはい、でね、今日せっかくもう来ていただいて、もうあれもこれもお話聞きたいなと、普段はもう2時間の講演など何度もされていて、はい、もういっぱい人に伝えたいことはあると思うんですけれども、うんうん、 先週ちょっとお食事会させていただきまして、はい、そこで気になったお話をちょっとここでね、ちょっとだけなんですけれどもお届けできたらなと思います、
はい、
あの元気になる不労所得の話ね。
そうですね、
これ面白いと思いまして、
あの不労所得というのはね、はい、日本人はどうも色眼鏡で見がちなんですよね、うん、
はい、
ただ海外発展途上国では、その不労所得が中心で動いとるわけなんですね、
うん、
まあ、こういう難しい経済の話してもダメなんですけども、私は年のうち半分ぐらいフィリピンにおります、
はい、
仕事の関係でね、
うん、
それで向こうで、パジャって知ってる？
いや、
普通はジプニーと言うて、トラックに人を乗す、はい、バスみたいな一番安いもんがあって、今度バイクの横へサイドカーつけて乗せるやつがあって、
はい、
それで今度一番下お金のない人は自転車の横にサイドカーつけてね、お客さんを運ぶ、ものすごい安い乗り物、
パジャ、
外人は乗らんと思いますけどもね、ただ私こんな性格ですので、
はい、
私は乗ります
何でも経験、
ね、そしたらね、はい、フィリピン人は怠け者でね、働かないんですよね、
ああそうですか、うん、
ちんたらちんたら自転車こいとるわけこのガキはとか思ってねそしたらたまたまね、はい、1台のそのパジャを、はい、そのおっちゃんが抜いたわけね、
はい、
うん、その時に、ちょっと足をちょんちょんとして、100ペソ渡したんです。
はい、
うん、そしたら向こう意味がわからんから、
はい、
何やろうなという不思議な顔してましたがね、それでまた次たまたま、もう一台のパジャを抜いたよね、それでまたトントンとやってまた100ペソを渡したよね、やっと意味がわかったよね。1台抜けば不労所得が入ることにがわかったわけ。それから元気元気バリバリこいて何十台も抜いていくわけ不労所得は元気になるな思いましたね。
いや、日本人真面目でね、働く方が大事って思ってますけど、そういう形もあるんですね。
そうですよ、だから日本人はね、うん、粛々とか黙々とかいうのが好きですけどもね、黙々とかの後はもうちょっと陰気な言葉が続きますんでね、黙々と、まあ、なっちゃもね、働いちゃいかんのですよ。
わかりました。
じゃんじゃんバリバリ働かなきゃわけですね
、じゃんじゃんバリバリって聞きね、心地がいいですね
そうですか、
なんか頑張れそうっていう
そうやね、まあ、要は陰か陽かを言うとるわけですんでね、
はい、
これね難しく言えば神がなぜ、昼と夜を作りましたかとなるんですけども、はい、そういう難しい話してはダメです、だから、シンプルにね、要は、明るい方へ向かいなさいと、暗い方陰には向かったら不幸になりますよと、
はい、
ただシンプルなそれだけの話です。だから一番いいのはじゃんじゃんバリバリ働けば明るい方、向かうでしょうと、
はい、
いうことですね。それと人間はねその陰の中とか、はい、苦しみの中からは絶対に幸せの発想はできないようになっています、
はい、
だから、私となっちゃんの関係も、ラッキーハッピーシンプルと英語の、はい、指定関係ですね私はこの英語しか使えないんですけどもね、
はい、ラッキー
ハッピ ー
シンプルいいですね、
いいですね、
はい、
僕の知ってる英語のすべてですけどね。
もう一つありませんでしたっけ。
あ、なんかあるんやけどラジオで言うていいかなという、
言いたいですね
言ってもらっていいけどね。
あ、本当ですか、うん、あのミニスカートの関係なんですよね。
これは下心じゃないんですよ、というのは、はい、本当に年いけばいくほど意識をしていただければ、やっぱり綺麗になるんよ、
は
い、やはり意識いうのがものすごく大切なわけね、それを、言いたいわけですけども、
そうですよね、
こういう席でそれを言えばね、
はい、
さっき上心やと言うたケツからこいつは下心かと思われたらいやらしいんでね
いえいえ、
ちょっと割愛しました。
でもね、あの社長すんごいそれよく分かって、社長にお会いしてまだ3回目ぐらいなんですけれども、1回目2回目3回目お会いするたびに社長褒めてくれるんですね私のことでね、やっぱり意識して綺麗に行こうと思うようになりまして、でスカートもだんだん確かに短くなっていって、で黒が似合うって前回おっしゃっていただいて、今日も実は社長のアドバイス通り黒を着てきたんです、
素直やね、
はい、なのでいやなんかね社長の話を素直に聞いてれば本当にハッピーな生活がやってくるんじゃないかって思います。
そうよ、シンプルにその素直に聞くというのはものすごく大切でね、私は講演でもいろんないい話たくさんしております、ただ実践されないよね。
あ、
実践されない方はね我が強い人なんよね。
がですか、
それと陰に、進まれる、まあ、ダメな人間、分かりやすい意味でね、そのダメな人は自分がダメな人間だと証拠集めする、 例えば、はい、英語、はい、私できませんから英語塾行ったんですね、だ1日で僕は無理やと思いました。だからもう1日でやめて、はい、次通訳を雇うとか、はい、英語喋る友達を探すとかいう次の発想しましたね、でも院に行く真面目な人は、はい、1年も2年も勉強するわけです。
あ、
それで結局喋れないダメやと、自分がダメな人間だという確信、はいはい、確証を得ようとして俺はダメなんだ言うんよね
2年後にですか。そう、早く気づいてほしいですね。
だからそれが僕みたいにすっと、はい、もう無理と思って次の発想した方が、陰と陽で言えば陽になりますね。
なるほど。
だから陰と陽どっちの方向で生きてるか、それだけ考えたら、幸せになると思いますよ。
なんかでもね、苦労して苦労してここまでやっと掴んだみたいな、そういう話よく聞くんですけれども、それはでも発想でやっぱりプラスにその方は考えて進んでるんですかね。
だからよくね、高校野球でも血と汗と涙で勝ち取った優勝いうのはね、これは嘘です。彼らはただ単に野球が好きなだけだね。だからいかにようにして楽しめるか、その結果が優勝であり、例えば豊かさであり、金持ちである、ということやね。陰から優勝はないと思うし、豊かさもないと思うし、金持ちもないと思うよ。これシンプルに、
シンプルに皆さん聞いていただけたら、と思います。
それでね、まあ、なっちゃんの周りにも、悪口を言われてる方はいませんか。例えば子供が幼稚園ぐらい行ったら、主婦の集まりみたいのがあってね、
はい、
そういう時はね、その悪口の輪からね、そっと逃げるんですよ、というのはそういう人たちはね、毒を吐いてますので、本当に病気になってしまいます、だからそういうとこはそっと逃げてね、そしたらその仲間から外れたまた新しい陽の仲間ができますので、
そうですね、
陰と陽と、まあ、幸と不幸という言い方でもいいけども、そういうシンプルな考えを持って、行かれたらいいと思いますよ。
そうですね、これから、4月になっていろいろと、まあ、新しい生活が始まりますけれども、あんまりこうマイナスに考えずによし楽しもうと思ってね、毎日過ごしていただきたいですよね。
そうですね、
はい。で、社長、今西宮市に暴風波浪警報が発令されたそうで、ちょっとね、社長もまた今一旦帰られますけれどもね、気をつけてね。
外が見えないんだけどね。
ちょっとね、あの風まではわからないんですけれども、暴風波浪警報が発令されております。皆さんお気をつけて、まあ、できるだけね、お出かけの予定がない方はもう出かけないで、の予定のある方はね、気をつけてお出かけしてください。さあ、社長、言い足りないことはたくさんあると思いますけれども、なんか皆さんに最後メッセージお願いいたします。
そうやね、本当はね、喋るあと1時間ほど言ってまうんやけどちょっとディレクターあたりからね、そろそろという感がね、どんどん、してますんでね。
いえいえいえ、
ね、まあ、最後に言いたいこと、まあ、簡単に言えばね、世間では勘違いがたくさんあるよと、だから、よく頑張れ頑張れとかな、一生懸命とかいう言葉あるんやけども、頑張った人間が成功するのではありません、これはね、これは楽しい、その仕事とか、これは楽しそうだと思った人が成功するんです。だからもしね、夢に対して、あなたが苦労するとか、そういう部分がありましたら、その夢はあなたに合ってないわけやからね。
そういうことですか。
だからよくね、計算通りいかないとぐずぐず言ってるおっさんおるんやけども、その計算が間違ってるからね
そこに気づかなきゃいけない。
そこに気がつかなダメ、だから、今言いましたようであり、いかに楽しんで、やっていけるか、それで大抵のものは、来ると思いますよ。
そうですね、なんかこう楽しそうにしてる人には人も集まってきますし、
当然当然
いろんなものが集まってくるですよね、それが井上社長ということで、たくさんの方に囲まれて、
太陽ですね、
太陽、
もう太陽が好きで好きで、だからこんな真っ黒になりましたと
本当ですね、
もう日本人とは思えんでしょ。
日によく焼けててね、
焼けたを通り越しますよね
いい感じでこんがりと、
少なくとも現地の人間よりは黒いです。
いや、でも気持ちのいいぐらいの黒さです、
ありがとうございます、
ということで、いや、まだまだ私も聞き足りないんですけれども、ここでということでね、本日は日本サクドリーの井上照美社長にお越しいただきました。ありがとうございました、
ご無礼いたしました。